のラジオ日和58回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山新郎でお送りいたします。イエーイ。春になりまして暖かくなりましたね。はい、今日はちょっと寒いんですけども、
なんでこんな寒いんですか、
ね、今日はね、すっごい寒いですね。もう多分あのこれを聞いてくれはった方々は あの日かなと思うのは春にちゃいますかね。
それぐらい
こうスポット的に今日は寒いですね。
冬に戻った感じ、
ね、戻った感じしますね。もうともちゃんなんかもうコート着てマフラーで、パッチ履いてるもんな。
パッチ言わないでくださいよ。レギンスと言ってください。裏起毛レギンスと言ってください。
パッチでしょ。
裏起毛です、裏起毛。
いや、でもそのぐらい寒くなってびっくりしますよね。
びっくりします。慌てて履きました。
ね、もう桜も散ってるっちゅうね。
本当に。もうこれしまうところでしたよ。
そうやんな、そうやんな。確かに確かに。皆さんも風邪とかひいてないでしょうかね。大丈夫ですか。
体調にお気をつけください。体調といえば、私、はい、ハーブティー始めました。
体調といえばハーブティーなんですか。
ハーブティーは体にいいんですよ、
はい、あ、それは聞きますね。
いろんな効能があって、
は
あ
はあは
あ、私よく声ガラってなるじゃないですか、
はあはあはあ、
それに効くハーブが入ってるブレンドを飲んでるんですよ。
はあはあはあは
あ、めっちゃ調べたら、まあ、もともとは薬の代わりだったんですよ、
はあ、ハーブはね、はいはいはいはい、
カモミールとか、
カモミール、
はいはい、あれはリラックス効果があったりとか、
はあ、まあいろいろありますよね。よく聞きますよね、ハーブで。
そうなんです。
リラックスなんか、アロマとはまた違うのかな。違うか、
アロマは匂いの方で、ハーブのティーの方は飲む方ですかね。
薬草でしょ。
そうですね、
まあ、ね、
日本語に
したら、そうですよね、薬草ですよね。
さっきからもうせっかくおしゃれに言ってるのに、パッチって言う。
いやいや、あなた日本人じゃないの。なんだろう、気取って。レギンスや、ハーブティーや。薬草でしょ、チャングムが作ってるやつでしょ。
チャングム？
チャングムですよ、ねえ。チャングムか。チャングムか。
チャングム。
チャングムだよ。中国か韓国のドラマだよね。
韓国ですか。
チャングムはあの、お医者さんやんか、あの人なるやん。
え？
最後。
何の話ですか？
ドラマや、韓国ドラマやんか。チャングム知らんの？
え、知らないです。
あ、知らんの？
チャングムっていう役職があるってことですか？
違う違う、チャングムって主人公の名前。
あは
ー。で、タイトル、そのドラマの。チャングム。チャングム。チャングム。
どっち？
わからんねん。
あれみたいなやつですよね。あの、ヨン様、あの何でしたっけ、ヨン様は
冬のソナタ、
はい、
あ、そうそうそうそう、そういうのすごい時代劇みたいなやつよ。
あー、なんか NHK みたいなとこでやってるやつ、
もう100万遍やってるよ
ねえ、あれ一緒にチャンネル変えてた、
うん、そうそう、チャングムはその薬草とかやらはるな、ドラマやな、
予定の、
そうや、そうやつや、
お玉になんかこう薬を、
そうそうそうそう、はじめご飯を出してはったんよね、うん、
韓国料理も体にいいですもんね。
じゃあもう薬草とかがもうバンバン入ってるから。
夏目やしとか。
ああ、あ、そうなの？
サムゲタンも、
異色同源。
そうそうそうそう、そうですよね。
何異色同源って。
食べ物の中に、ちゃんとそういう薬とかそういう効能を
入れて、なるほど。
その、まあ、言ったサムゲタンとかも、
ああ、
体温を上げる。
そうそうそう。
なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。調味料として、そう、薬草みたいなのがボンボン入ってるってことね。うん、ああ。
薬草汁。違う、薬草茶。
はいはい。
飲んでるんです。
ハーブティーですね。
そうです。
なるほど。
でも、飲み続けないとダメって、
いるから。どういうことですか、それは。
さっきも、このラジオ始まる前に、修野さんに説明したんですけど、すごいなんか、怪しいネズミ講の人みたいになっちゃうからあれなんですけど、その、続けないと意味がないんですって。
うん、意味がないんだよね。
そうです。すぐには効かないから、
はいはいはい、はい。
水溶性だから体にもとどまらないから、
あ、どんどん流れていくから、
どんどん流れていくから、で、体のに溜まってる悪いものと一緒に流していって1ヶ月目みたいな。
はいはいはい、
2ヶ月目が吸収されて、
はいはいはい、
3ヶ月目から効果を実感みたいな。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
ことを言ってました。
なるほど。まあだから、あれですよね。あの、どんどんその体になっていくっていう。
あ、そうですよね。そうそうそう。ね、
体質が変わっていく。中流れているものが変わっていくってことでしょ。
そうですね。
なるほど。
漢方的なね。感じなんですか。
そう、ともちゃんがそれを言ったときに、続けないとダメなんですみたいな言うから、続けない、やめたら、もう途端に何副作用みたいなのが来んのかな思って、ちょっとビビるわ思って。やり出すの怖いわ思って。
それはあれですわ。
じゃ、薬で俺この前、あの、鼻のね、あの、薬をね、ちょっともらったんですよ。で、抗生物質やったんですよ。で抗生物質を、まあ、一週間分もらって、飲んでたんですけど、3日ぐらいでちょっとやめちゃったわけ。
それダメですよ。
うん。干したら、友達にそれを言ったら、すっごい怒られて、それはもう一週間分もらってんやったら、それに出してもらってんやから、絶対飲まなあかんよって。で、途中でやめたら、その菌が、あの、強くなっちゃうと余計。だから、飲み続けなあかんから、言うって言われて、だからそれかな思ったんですよ、さっき。ハーブティー。飲み続けないと悪いことが起こるんかな、思って。
怖いですね。
怖い。めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖いよね、う
ん。でもなんか、飲み続けなかったら、怖くなってきました。
え？
あの、それで調子が整うとして、
はいはい、
整ったら、やめてしまったら悪くなるかなっていう。
まあ、悪くはならへんかもしれんけど、その前に戻るんじゃないの、
うん、なんかそれを嫌だなと思うと、お、これやめれないんじゃない
そうやね。ちょっと脅迫観念的になりますよね。ね
まあ、でも私の今年の目標は健康第一なんで、
はいはいはい、
ちょっと続けてみようかなと。
いいんじゃないですか、
うん、良いですよね。
うん、良いと思います。
ヤクルトは続いてるんですか？
もちろんもちろん続いてますよ。
ほー。
もうだからあれ、あれ、あれですよ、あの、僕が引っ越してから始めましたから、うん、もう1年経ってるんですけど、あっという間に1年僕ヤクルトを飲み続けてるってことですよね、これ。
ヤクルトいいですか、やっぱり。
どうだろう。まあでもね、どうだろう。俺、乾燥が引いてないかもね。下手したら。
ヤクルトも始めたい。
ヤクルトいいんじゃないですか。だって、あの、わざわざ持ってきてくれるしね。
ああ、そうなんですか。あの、牛乳配達的な感じ。
そうそう。一週間に一遍持ってきてあるんですよ。7本。
一日一本。
一日一本なんですよ、あれ。
へ
ぇ。そうなんです。それ以上あんまり飲んだあかんのか、うん飲んだあかんのかもね、もしかしたら。
甘いですもんね。
甘い
から。
甘いんだけど。そうそうそうそう。
大量に飲んだら。
でも僕は飲んでるのはね、その甘さだけ抑えてるやつっていうのが出てて、大人用に。あの、その乳酸菌みたいなのの量は一緒なんですけど、甘さだけ抑えてるのがあって、そっち僕は飲んでるんですけど、でもまあね、なんやろ。うん、一日一本って言われましたね。
どうしよう。
何が？
この前自販機でヤクルト売ってたんですよ。
はい。
一回押したら2本出てくるんですよ。
どういうこと？
ヤクルト2本で100円？
ああ、そうか。70円ぐらいだからね。
2本とも飲んじゃった。大丈夫ですかね？
いやいや、全然全然。
そんな日ぐらい
大丈夫。
あの、飲んだあかんってわけではないと思うんですけど、あまあ基本は1日1本でいい
がベスト
ですよ。そうそう、っていうことだと思います。それを、そうやな、一年続けてきてすごいな。
すごいですね。
うん。
毎日ですよね。
毎日。まあ、飛んだりしますけど、でもほぼ毎日の。
来てくれるっていいですね。
そうね。
自分で買うっていうのはちょっと。
そうそうそう。
やらなくなる感じ。
うん。ただ、その日のその時間にいなあかんからさ。
ああ。
お金と交換なのよね、基本。
ちょっとめんどくさい
です、ね。そうなのよ。で、まあ、だいたい今火曜日の朝に来てくれてはるんですけど、で、4月に変わって。あれ、4月で変わんねえな、人、きっと。
ああ、うん、私も変わりました。
なあ。
はい。
で、去年も僕3月から始めて4月になって変わったんですよ。で、その人が1年来てたと思ったら、この前新しい人が来て。
ほう。
ほんで、時間もちょっとだけなんかずれて、あれどうしたんやろこんな時あらへんわと思ったら、違う人が来て。
へ
え。ほんで、火曜日の朝って聞いたんですけど、みたいなの言うたんって。9時半ぐらいに来たかったんですけど、いつも前の人は9時ぐらいに来たかったんです。だからちょっとドキドキし
てへぇー。
面白いですね。だからまあ1年かその人とまたお付き合いをすることになるってことですよね。
まあ、コロコロ変わっていくんですね。
1年だと思う、多分。
でも今日で最後ですとかおっしゃら
な
かった
。なんかあのね、ちょうどね、俺その C が、東京に行ってて1週間いなくて、ほんで電話して今週僕いらないですって言ったんですよ、そのセンターの方に。
はいはい
で、次の週から来てください。また復活してくださいって言ったら、ちょうどそれが最後やったみたい。うん、ご縁がなかったね。
へぇ、そんなコロコロ変えなくてもね。
だから1年、1年。
あ、まあまあ、そっか。
それはどういう事情かわかんない。ね、その人の事情かもしれないし。
でも1年周期なんじゃない？多分。一年、なんかそんな感じがしましたけどね。ちょうど4月でね。でした。まあ、そろそろ始めてた方がいいのではないのでは。
変わり目の時期ですね。
はい。
はい、というわけで、それでは、始めましょう。こまち日和の、
ラジオ日和。西村と萌えと福山俊郎。
今週のハイライト。
イエ
ーイ。あとですね。
はい。
水素水勧められたんですけど。
おー、はいはい。え？水素水か。
水素水。
酸素じゃなくて水素。
水素水。
まあすごい流行ってますね、水素水。
なんか流行ってますよね、はいはい。
サーバーごと買ってみたいに言われて。
サーバーごと。
それめっちゃ高いんじゃないかなと思いながら。
あ、誰かが買ったんですか。うん、おお、うん。
水素水って何がいいんですかね。なんか入れたてはすごく入ってて水素が。
ああ、わかりますわかります。
ちょっと経ったら下がるから入れたてをすぐ飲んだ方がいいみたいに。
だからプシュッと開けたらもうすぐ飲まないとどんどん普通の水になっていくからっていう話を聞きましたけどね、うん、あペットボトルのやつはね、
うん、水素って水ですよね。
そうです。
が入ってる水
どういうことでしょうね、うん、酸素がいっぱい入ってる水とかじゃなかった。
あれそれも売ってます。
そうだよね。あそうか、別
水素水と酸素水？
なんか O2 みたいなのがね、あるじゃないですか。あれ、俺どっちか忘れましたけど、多分 O2 だったと思うんですけど、すごいよ。
私、スポーツしてた時に飲んでました。
どっちを？
酸素。
あ、そうでしょ。すごい良くなかった。
ちょっと分かんなかったんですけど、
いいって
言
うの？何が？あのね、僕、おととしかなんかに、まあ芝居出てたんですよ。はい、すっごい動く芝居で、はい、縦があって、もう、やんやんやんやんの芝居で、で、僕、その時ちょっとまあ主役をやってたんで、出ずっぱやったんですよ。でも、縦もやって、上から落ちるわ、喋るわ、もうすごかったんですけど、で、通信とかあるじゃないですか。はい、その時に、ワンステとツーステの間にそれをね、あまりの僕の憔悴ぶりにくれたの。はいはい、そう、これいいらしいですよ、はい、僕差し入れでもらったんですけど、どうぞ言うて。で、それを飲んだらみるみる元気になったね。だから疲れてる時に飲むと、やっぱり効果がはっきりわかるんじゃないですか。
それは栄養ドリンクとかとも違うんですか？
ちょっと違ったね。
元気になり方
かな？なったね。
体が乳化じゃない。乳酸化？乳酸が溜まってたんですね。
あ、そうなのかしら。
運動して。
あー、なるほど、なるほど。
でも、お水飲んでました？その時。
え？
やってる最中ってお水飲んで
ました？お水は飲んでました。
なんかお水よりも、ポカリの方がいいって言いません？
あー、まあまあね。
ポカリにしたらちょっと楽だなって思いました。激しい時も。
あ、ほんと。うん、まあ、それ糖分が入ってるからでしょ。
そうなんですかね。
うん、多分ね。
酸素水、殺水。
酸素水か水素水。酸素やったと思うけどな。わかんない。ちょっと忘れましたけど、すっごい良かった覚えがありますね。
やってみよう。
でも、あんま売ってないのよ。
そうですか？
今売ってる？
スポーツっていうの。スポーツ用品。そうですよね。スポーツのとことかに並ぶません
かな、
うん、
なんかね、
パッケージが確かにある。
すごいちゃんとしたやつやってそれは、
うん、
だから高かった
の。そうだ、それは効果あると思う。
そう、
はいはい、
ほんで、あの、それ普通のドラッグストアにあまりに良かったから、うん、まあ、返そうと思って、そのくれた人に、うん、良かったって言おうと思って買いに行ったら、なんかね、ちょっと軽い目のオキシゲンみたいなさ、うん、なんかそういうやつを売ってんの。ちょっといいですよみたいな。でもちょっとこれではないなみたいな。もうパッケージから違う感じだし。 だからあんま売ってなかったんですよ。だから結構ちゃんとしたそういう専門店かなんかが通販でお高いやつやと思う。
なるほど。
そのちょっとまあドラッグストアで売ってるようなのではあんまり効果はガツンとは来ないかもしれない。
あ、でもそれ飲んでみたい
です、ね。すごい良かったね。
その効果を実感しようと思ったらすっごい動いて、
動いて飲まないと。
2時間、2時間走り回り、
やべえ、
縦押し、まあね、
大きな声を出し、
上から落ちして、初めて効果を。
そうだね。いや、わかんない。だからそれはさ、やっぱりすごいいいやつやから、普段でもちょっと飲んだら元気になるかもしれんし、ちょっと風邪気味の時とか、弱ってる時飲んだら、モリモリってなるかもしれない
ね。そうですよね。あとなんかスポーツしてる時って、アミノバイタルっていうのがあって、あれはなんか筋肉の疲れが、
はいはいはい。
とかいうのありますよね。
あの、あれでしょ、なんていうの、あの、ウィーダインゼリーみたいなやつとかでもあるよね。
でもありますね。あの粉もあるし。
あ、粉
も、
うん。
お母さんがテニスしてるんで、よくそういうの。
ああ、まあ、それは効果あると思いますよ、それはね。
知恵ですね。
ん？
どう乗り切るかっていう。
まあ、知恵っていうか、もう薬に頼ってるっていう。まあ、もうでも、いざというときは、そういうのに頼らないとね、乗り切れないときもありますから。
そうですよね。
もう若くもないですからね。それをしゃあないですよ。
私、蜂蜜、すごい信者なんですけど、
はあ、
喉が痛いとか声がかすれるときに、はい、固形の蜂蜜ずっと舐めてたら、
固形？
はい。
固形の蜂蜜なんてあるの？
あるんですよ。すごい効きました。
うん、あ、本当、うん、喉。
喉。
へ
ー。これしかないと思って。
固形の蜂蜜なんて売ってるんだ。
売ってます売ってます。で、蜂蜜 100% の飴とか。
はあ。もう喉はもう僕はもうね、前も言ったと思いますけども、オリーブオイルを。ガブ飲みしますよ、もう。あれ、これ、ここで言ってない？
初めて聞きました。
あれ何かで聞きました？
言ってるよ、ね。
ラジオでは。
ラジオでは言ってないかな。
言ってないかな。
まあ、あの、何回も言ってるかもしれないし、聞いたことある人もいるかもしれませんけど、喉は、ガラガラってなるじゃないですか、うん、本番中とか。そしたら、その原田さんに聞いたんですけど、あの、オリーブオイルを生というか、そのまま、原液を飲むと。そしたら、ワンステぐらいはその歌手の方が言ってるんですけど、持つって。
あ、でも言いますよね、
うん、
油って。
ほんで、ほんまに聞いた。それも。その、ほんまもう外場の、それも外場の芝居なんですけど、もう僕は外場の芝居をやるたびにもういつもボロボロになってるんですよ。体も喉も。で、喉を、去年かな。それを、まあ、聞いて、うん、オリーブオイル。まぁ、あ、ちょっとええやつを買ったわけよ。
はいはい。
まぁ、あ、その辺でスーパーで売ってるようなやつじゃなくて、うん、デパートで、なんか少ないのに1500円くらいするようなやつを買うて。で、まぁ、あ、ちょっとですけどね、グビッと飲んで、喉で、こう溜める感じでやったら、もう全然違う。
へ
ぇー、うん。で、外場の時は、みんなウォウォウ言う芝居やったんで、僕だけじゃなくて、はい、みんなウォウォウォウォウ言うたら、みんなもうガラガラガラガラなってるんですよ、喉が。もう、なるのよ。
はいはい、
ほんで、一応、その、僕が飲んだやつ、ね、あの、瓶、置いといて、みんな飲んで、言うて書いたら、はい、もう、次のステージにはなくなってた。
人数も多い、
ね、多いから、わー思って、もうよかったと思って、みんなね、それで。でも、ほんま、みんなも、あれ、よかったですって言ってたし、やっぱり。
聞い
た
んちゃいますか。
ね、先輩が言ったらね。
さあ、まあ、そうや、聞きませんでした、言われへんからな。
試しとかなあかん
そうですね。そうやな。
実は言えない。
言えない。そうそう確かに。
聞きませんわ、とも言われ
ない。言えない。お前ら返せ腹立つ。
蜂蜜。
蜂蜜あれ分かりますよ。蜂蜜は絶対いいと思うよ。はい、で、あの、何や。蜂蜜、レモンか。
あ、レモンね。
レモンと蜂蜜ね、こうやって砂糖、砂糖は入れるのかな、ね、
レモンの、レモンの蜂蜜漬け。
そうそうそうそうそう、はい、よくありますよね。
なんか。体育会のマネージャーが
あるよ。そうそうそう。あるある。
アンナは、
いいですね、
うん、お芝居とかでもね、差し入れてくれ
はるし。はい。羊とドラゴンの時に、衣装の白野さんが作ってきてくれて。
ああ、ほんと。
すごい良かった。
いいですよね。まあそういうのもちょっとね。 なんかいいのがあったら皆さん教えてください。喉にいいのがあったら、
ね。ぜひ、
うん。
体にいいもの教えてほしい。
体にいいものは、ヤクルトだよ、ヤクルト。
ハーブティー。ヤクルト。あ、納豆とかもいいですよね。
まあ、納豆はね。
好きじゃないですね。
じゃない。
そうですか。
う
ん。あ、ところで話題が変わるんですけど。
はい。
なんかこの前、
はい、
さきともカフェをしたわけですよ、さきさんと。
はいはい、焼酎亭ですよね。
焼酎亭で、
はいはい、
その時に仕込みをしてる時に、
うん、
私の髪の毛が伸びたと。
はい。
それを伸びた髪の毛を見たら、なんか歌を歌ってて、それが思い浮かぶんだっていうさきさんが言ってたんですね。
はい。
でその歌がなんか髪の毛が肩まで伸びたら結婚しようよみたいな感じの歌だったんですよ。
うん、結婚しようよだね。
で
結婚しようよっていう歌だよ。
やっと分かった。それ神田川ですかって聞いたら、爆笑して、今度、春郎くんに聞いてみって。ずっと気になってて。それは神田川ではないんですか、
う
ん、
全く違います。歌ってる人も違うし、曲ももちろん違うし。
なんか髪の毛が肩で冷たいみたいな歌じゃなかったでしたっけ。
それと結婚すると全然違うでしょ。
え、なんかでも結婚するときに、お風呂に一緒に行って、
結婚じゃない。我慢しないんじゃないですか、あれ。
分かれます。
あ、本当ですか、
はい、
先にお風呂から出ちゃって寒いわ、みたいな感
じ、ね。それは神田川です。
あれ？
それは神田川。
髪の毛が伸びたから。
髪の毛しか合ってません。はっきり言いますけど。
あれ？え、どういうことですか？
髪の毛が芯まで冷えてや、神田川は。濡れた髪がね、
はいはい、
外で待ってるわけよ。銭湯一緒に出ようね、言うて、男湯と女に入ってんけど、いつも男の人に待たされてんの、はいはい、その女の人は。で、長い髪やから、濡れてるから、芯まで冷えてっていう歌詞があるわけ。
はいはい、はい、肩についてて寒いわ、みたいな。あれ？
肩は別に言ってないんじゃない、
うんうん、本当です。ごちゃになってます？
ごっちゃごちゃです。全く違う歌ですか。僕の髪が肩まで伸びて、なんとかしたら、
ん？みんなわかんない。みんな
ちょっと忘れましたけど、そんなんですよ。
あれ、神田川はどんなんですか？
神田川は、
わかんなくなりますよね。
わかんなくならないよ。
だって同じなんか髪の毛が肩まで。
じゃ、だから、何回言うたらわかんの。ていうか、聞かんか YouTube で見ろ。
だって、タイトルが分かんなくて。
神田川と結婚しようよや
それ教えてくれない。
神田川も教えてもらえへんかったの。
神田川ですかって言ったらそれは違う、違う。
神田川見たらよかったんやんか。
そっか、神田川の2番だと思いますよ、それが。
いやいや、そんな幸せな歌じゃないのよ、神田川は。若かったの頃、何も怖くなかった。ただ、あなたの優しさが怖かったって歌やから。
赤いマフラーのやつ。
赤い手ぬぐい
マフラー。をマフラーにしてく。
そうや。
は
ー
は
ーあれ、歌い出しないやったっけ？
これ結婚しよう、出てきます。
結婚しようよ。僕の髪が肩まで伸びて、君と同じになったら、約束通り、
町
の教会で結婚しようよ。うーんや。
僕の髪？ロン毛？
ロン毛ですよ。この頃はみんなロン毛じゃないですか。吉田拓郎が。だってて、吉田拓郎も音源でキャーキャーみんな言ってましたじゃない。
まあ。
何がまあよ。まあでも言っても、ともちゃんは若いからさ、神田川も結婚しようよ、もう全然わかんないじゃない。まあ言うたら、フォークとか。それはしょうがないよ、
ね。まあ世代ではない。
うん、
え、はぁ、あ、神田川は誰が歌ってるんですか？
かぐや姫。
かぐや姫？
うん。
みなみこ
う
せ。
そうです。
さっきの頭で伸びたやつは
吉田拓郎です。
はあはあ。あれ？はあはあ。
あなたはもう忘れたかしら。
は
あ、赤い手ぬぐいマフラーにして。
か神田川。
神田川。
あ、好きじゃ
ん。全然曲調も歌詞も何にも違います。
残念。
残念じゃないやん別に。残念とかではないでしょ。
なーんだ。2番だと思ってた
の。違いますね。一つになってますね、二つの曲がね。
髪の毛つながり。
髪の毛つながって、髪の毛なんて、他にもいくらでもあるじゃないですか、曲は。
本当です か。
髪を切った私によ、
何の、
違う人みたいと
初めて聞いた。
あ、ちょ、絶対知ってるわ。
いや、知らないんじゃない
ですか。嘘や
ー。サビ、サビをお願いします、サビ。
フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて。
あ、なんか聞いたことある。
え、そのレベル。
あれでしょ、アイドルですよね。
あー、こわ
ー。
そんなんだ自分。
あの、スキンクリームみたいな人の歌
は、
スキンクリームみたいな人の歌。
どんな人それ。
クリームがどうちゃらって歌ってる。
歌ってる。え、ほんまにこれ歌ってる人知らんの。誰が歌ってるか知らんの。夏の扉を開けて。
踊ってる。あなたが踊ってる。え、
私をどこか連れて行って。フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて。
同じところですけど。
サビやもん、それが。私をなんとか。
あれですか、チャンネルとかですか。
そこまでいかないです。
そこまでいかないってどういうこと。
そこまで古くない。
あ、キャンディーズの方が古いんですか。
全然古いですよ。
じゃあピンクレディ。
いやいや、ピンクレディとキャンディーズはまあまあまあそうですよ。キャンディーズの方が古いですけども、まあ同じ時代ですよ。あ、そうかいね。そんなに知らんかいね。
それだってね、
私ちょ
っとフォークはわかんない。
それって、そりゃわからんわ。
なんか記憶がざっくり、ざっくりとしか覚えてない。
聖子ちゃんです。
へぇー。
夏の扉です。
へぇー。
知らない。
いや、そう言われたらぽいなって感じが
する。ぽいとかじゃねえ。
あれ、そのクリームの人じゃないんです
か。なんなんクリームって。
なんかクリーム。
ざっくりしすぎて、説明がわからないです。クリームの歌を歌ってるっていうこと、はい、クリームの CM、え、
クリームの歌。
歌、ハンドクリームの歌。
私のイメージではハンドクリームの歌を歌ってるなみたいな。
どういう歌なの。
クリーム、なんとかクリームみたいな。
わかった。アイスクリームでしょ。
アイスクリーム、
アイスクリーム、ユースクリーム。
あ、それそれそれ。
嘘や
ん。アイスクリームって言ってるやん。
ほんまや。私ずっとなんかすごい頭の中にクリームのイメージが。
クリームじゃないですね。ハンドクリーム、アイスクリームですね。
ひどいな。
すごいですね、ともちゃんは。やっぱり
ちょっと認識が誤ってますね。
まあ、あの、それではですね、まあ、いろんな曲が出てきたということでこの辺で曲をね、一曲聴いていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、いつもの原田博之さんで、プロ野球も開幕したということでですね、
お、
プロ野球観戦と歌ってください。どうぞ。
応援のつもりが 馬鹿にされたり、辛い負け戦で終わりがなくても、逆転劇が厳禁なもので、もう勝利夢見る興奮をしてる、まだわからないのに身勝手なことを、人の戦いには言えるものだね、僕らはみんなそれぞれ馬鹿にされたり、辛い負け戦で終わりがなくても、最後の日までそれぞれの人生を戦っていく、馬鹿にされたり、辛い負け戦で終わりがなくても。
原田博之さんでプロ野球観戦でした。
はい。
なんか、応援歌ですね。
はい。
応援歌、なんだ、世知辛いから。
何が世の中
ですか。
はい、はい。
素敵ですね。
素敵ですよ。
はい。
あれですね、ライブもまたあるんでね、今年もまたあの、ハラダイス、
お
野外に戻るらしいですからね。
お
はい。あの、一年だけ屋内になりましたが、野外が潰れる言うて屋内に行ったんですけど、野外が潰れなかったんですよ。
へ
で逆に屋内そこをやったところが潰れることになって。
なんてこと。
そうなんですよ。
シルクホール。
シルクホールが潰れるんですよ。でね、また、もうできないので、シルクホールは。で、もう野外は残ってるんですよ。
また12月ですか
?10月ですかね。10月。
ね、野外。ね、12月は。
そうです
ね。そうなんですよ。
そうか、そうか。
10月ギリじゃないですか。
皆さん楽しみに。
はい。10月の、まあ僕もまた出ますんで、10月22日でございます。京都丸山野外音楽堂でお待ちしております。なんか、
お便り。
おメールをいただいて、
おメールを
いただいておるんですよね。
おメールを、失礼します。読ませていただきます。
ありがとうございます。いつもいつも。
ありがとうございます。タイトルがラジオ日和様。
はい。
宮川咲一人芝居全国ツアー2016大阪編に行ってきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
咲さんの魅力を目いっぱい楽しめる芝居を見れた上に、楽しい原田博之さんのライブがあったり、春郎さん、ともちゃん、じいともお会いできて、ラジオ日和のリスナーにとってはさらに嬉しい公演でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。
続きまして、早中亭春行楽の夢覚めて寄せに行ってきました。
ありがとうございます。
小町亭、卵亭からの出演、バラエティに富んだお囃子、とても春らしい華やかな寄せでした。
うんうんう
ん、今回もたくさん笑って楽しかったです。
よかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さきともカフェ、美味しかった。ともちゃんの三色お花見あんぱんが、リスナーの皆さんに実物をお見せできないのが残念なくらい可愛かったです。
おー。
わーい。甘めのあんに合わせたパンがすごく美味しくて、少し小ぶりなあんパンがなんだか和菓子みたいで、名前の通り、あったかいお茶と一緒にお花見に連れて行きたくなるあんパンでした。
あー、いいですね。
さきともカフェは毎回、昼席、夜席とも、寄せの後、さきともカフェは毎回、昼席、夜席、とも寄せの後もゆっくりご飯を食べられる時間を作ってくれているのが嬉しいです。
はい。
ありがたい。ワイワイ食べたり飲んだりしている人や役者さんと話をしている人、一人でじっくりサキさんのご飯を味わっている人、それぞれが思い思いに過ごしている空間がとてもいいなと思います。私もサキさんの美味しい料理を食べてお酒を飲みながら、たくさんの人と話をしてとても幸せな時間を過ごしました。ありがとうございました。
こちらこそ。
ありがとうございます。ラジオネーム、マサさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
小中って、で、さきともが。
はい。やります。春行楽の夢覚めて寄せ。
ちょっと長いタイトルですね、今回はね。
そうか、 宇田さんの高校時代のなんかが関係あるって言ってました。ちょっと忘れちゃいました。なんか歌ってはりましたよ。校歌みたいな、なんか教訓みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
なんだったかな、ちょっと忘れちゃいました。
なんかまあそういうあれなんですか
ね。はい。そうなんです。お花見の、ね、季節だから、
うんうんうんうん、
3色でお花見あんぱんってしたくてやってたんですけど、桜の塩漬けとか
食
べたりして。
ともちゃんもあのあれロータス行ってたんですか？
行きました。
ああ、そうなんですか。
行きました。
また今回はなんかそのゲストの方、小中手じゃない方も多かったんです
よね。そうなんですよ。今回あのどなたかいい方いないかってこう宇田さんから言われて、
うん、
ずっと他の落語会にも私も呼んでいただいてた、
あ、はいはい、
卵亭さんと小町亭さん
から、はいはいはい、
あのご縁があったのでどうですかってお声をかけさせていただいて、あ、はいはい、あの小町亭ママさんと卵亭かけごはんさん、そちらも舞台でも共演したことがあって、
あ、そうなん
ですか。桐山さんと土井くんと、
うーん、あの、みえさん、紅茶さんが、あれ違う日かな？
同じ日です。
同じ日、
はい、
ロック亭さんの寄席の方に行ってはったんですか？
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、あの、ロック亭さんも寄席をやってらっしゃって、
そうです。
で、こちら、小中亭からみえさん、紅茶さんが行ってはって、はい、ほんで、小中亭の方にはそのまんま亭さんと卵亭さんが来てくれたは
ず
です
。小町亭さん。
あ、小町亭さん。はい、小町亭まんま。
宇田さんもずっとまんま亭さん。その前は外場亭さんって言ってて、小町亭ですってずっと言ってて。
小町亭さんなの？
小町亭さん。
あ、ちょっと繋がってるよ。
そうなんですよ。小町寄席ってされてるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと被ってるんですけど。
そうです。いろんな亭さんがあるんですね。
そうですね。
ね。あの、小中亭だけじゃなくて、小町亭さん、六亭さん。他にもあるよね、なんか。
理念亭さんとか。
あの、クリーム亭さんもうちにもいね、いますし。
京都にもいっぱいいます
ね。ああ、すごいね、たくさんあるんですね。で、まあなんかそれがどんどんこう、こう、
ね、行き来
をして面白いですよね。
いいなと。
なるほど。
そう、さきともカフェもたくさん来ていただいて。
ああ、よかった。
ありがとうございます。はい、
まあ2ヶ月に一遍ローダスやってますけれども、
はい、
もうあれですよ。本当にあっという間にまた一問会の季節がやってきますよ。年末ですけどね。
今年東京ですからね。
ああ、今年東京か。ああ、なるほど。東京か、今年は。
はい、
1年ごとにね、
はい、
関西と東京で。今年東京か。
東京の年。
いや、すごいですよね、小中テーマ。もう10年。
10年ちょいですかね。私が10年目なんですよ。
ね、ああ、そう。
今年で。まさかの。
まさかの。10年集大成で、こう、あれはどうですか？独演会みたいな。
一人でですか？
だって録音なんて一人でやるもんじゃないですか、もともと。
そんな寂しい。
ウーロン、一人寄せ、みたいな。
わー。
10年ってなかなかね、
そうです
ね、あれですからね。
そのロータスで初めて一問会をやったぞって時からなんですよね。私が参加した
の。まあ、じゃあもう生え抜きじゃないですか。
幻の2番目なんで。
あ、2番目なの。1番がのんべえさんで。
はい、のんべえさんで、のんべえさんがやるって声をかけてくれた時に、ちょうど大学生で。
おー、大学生、おー。
で、ちょっと留学に行くから、
おー。
帰ってきたらやりますって言って、留学に行ったんです。
へぇ、あ、じゃあ留学に行く前から知り合いやったの？
そうです。
へぇー。じゃあ英語を喋れないともちゃんを知ってるってことだ。ジャガーは。ジャガーってのんべえさんは。
まあ一応外大だったんでね、そう喋れなくはなかったんですけどね。
あ、そうですか。
はい。
そうなんです。はぁ、いや、歴史ですね。
10年ってすごいですね。びっくりしちゃう。そんなにやってたんだ
ろう。まあね、でもね、なんだろう。10年前のことを思い出すと、結構、近しい感じがするんですよ。僕はね。
10年前。
10年前はね、
はい、
何
何してました？
僕はもちろん芝居をやってたんですけども、はい、マジックラジオももうやってましたし、やり始めかな、やり始めやったんちゃうかな。うん。で芝居ももちろんやってたし、うん、なんかね、あんまり今とやってること変わんない感じなんですよね。で、あのね、作品を10年前の作品を思い出すと、あ、あれか、みたいな。
すごい、よく思い出せ。
あれとか、全然最近やな、みたいな感じになるんですよね。そんな前かみたいな。すごいしんどかった覚えてるぞみたいな、そういう感じです。
へ
ぇ、だからあんまり、そうか、だからやってることが全然変わってるとさ、わー、昔やなみたいなのになるんじゃないですか。
そうですね。私、大学生だったんでね。
そら昔な感じするよね。
うわー、昔だなって感じですけど。
やっぱりそうでしょ。ねえ。
若かったな。
もう今怒ってる人いっぱいいると思いますよ、聞いてて。
え
今でも若いやろ言うて。
まあみんなそれぞれ経ていく過程
ですからね。そうです、そうです、そうですよ。そうです、そうです。
へぇー。でもなんか、突然、昔にパッて戻ることないですか？
どういうことですか？
なんか授業を受けてる瞬間からパッてここに戻ってくるみたいな感覚ないですか？
ないです。どういうこと？
あ、なんか私将来この瞬間を思い出すんだろうなって思ってた瞬間を思い出すというか。
あ、それはあんまりないな
ぁ。結構何個かあるんですけど。
その瞬間瞬間ってことですか？はい、いや、なんかそれは思い出すことありますよ。その、そう思い出、なんかしょんべしょうもないことをしてたことをパッと、あ、思い出すことありますけど、
あら、
なんかその時そんなこと思ってたわけではないかな。
ここ塾で授業を受けてて、私将来この瞬間思い出すだろうなって思ってた瞬間を
思い出すの。へえ。
なのでその間すっ飛んでここに来たみたいな感覚になる時が。
へえ。不思議。
不思議。あれないですか？みんなあると思ってた。
それある？
まあ、うん、ないですね。感覚思い出すだろうなって思わないと思う。
そうやね。それ思ったことはあんまりない。
その瞬間にそんな将来の
、うん、
目線で冷静な、
ですよね。
見つめることはない。
うん、じゃあ今このラジオを撮ってる瞬間をやな、10年後に思い出すだろうなと思ったら、はい、10年後、この感覚にまた戻れるってこと？かしら。
多分そうだと思います。でもちっちゃい時の感覚しかではないしか今のところないんです。
なるほど。いやー、それはちょっと不思議な感覚ですね。まあ、デジャブってとはまた全然違う感じですもんね。
はい、逆はあれ、その昔のことを思い出して、
うん、
今起こってるみたいな、なんかこう怖いこととかやったらゾーッとしたりとか、
ああ、
すごいドキドキしたりとか、
ああ、それはありますよ。あります。
ね。
すっごい、あの、恥ずかしいことを思い出して、今もうすごく恥ずかしくなるみたいなことでしょ。
あるあるあるある。ありますね。それもありますね。
あるある。あのね、僕すごい怖いことがあって、うん、これはもう、あの、まあ、前も言ったと思うわ、このラジオで。ある日に、あの、ももちゃんがいなく、猫のももちゃんがいなくなって、はい、前言ったやん、
はいはいはい。
ベランダの、あの、上に乗ってたのよ。ももちゃんが。わかる？ベランダのその柵の上に乗ってたわけ。で、うち7階やったの。で、それを、ベランダにもももちゃんは出さないんですよ、普段は。でもちょっと空いてたんでしょうな。で、なんかガリガリって自分の中でぴょっと言って、ぴょっと乗っちゃったんやと思うね。俺、それを見たときに、もう凍りついてしまって。
そうですよね。
ももちゃんは何食わぬ顔で、ほよっとしとるわな。でも、これどうしたら、その無事に降ろせるだろうと、これ、わっと行った時に逃げて、向こうに飛び出したらもう、大変やん。ほんで、でも、そのままほっとくわけにもいかないし、で、ガッと掴んで俺が、だから手滑らないんだろう。ああもうね、その、悪い想像というか、失敗を、 った時の想像を、その時もしちゃって、今も、それは無事にガッて掴んで抱っこして戻してたんですよ。戻ってたんですけど、もしその時失敗したらっていう想像が今でもね、蘇んねん。で、その時のもう、ドキドキって、どうしよう、失敗したらっていうのが今でも、すごい怖いねん。
それは怖いですね。
ゾってなる。
餌とかでもダメだったんです
か？いやいや。ダメっていうか、別に向こうは何もしてないのって思う。
本人は意外と大丈夫。
大丈夫やね。本人は別に。
絶対こっちに行くこともない。
ないやない。別に怖がってないから別に。本人ってしてる感じ。ただこっちは恐ろしいから、
そう
ですよね、その掴み損ねた時に、もう、わーって なります、今でも。今もちょっとドキドキしてます。すごい嫌な、そうか。っていうことはあります。
いやー、それは、相当ですね。
相当ですね。
そんなことあるかな。
そうやな。なんかそういうことの方が多いかな。やっぱり嫌な、恥ずかしかったこととか、怖かったことを思い出して、うわーってなる。
なる。うわーってなりますよね。
なんだろう、幸せなことを思い出して、うわー幸せやなーとはあんまりならん
の。ならない。
幸せやったなーって思って、すごく切なくなるみたいな。あの時は幸せやったなみたいなね、ことはある。
ありますね。
なんだこれ。だから過去はもう振り返ったらダメってことじゃないですか？
ね。そうですね。
いいこと思い出しても、なんかあんまり、嬉しくない、
ね、
嬉しいけど、なんか過去のことやし。怖いこととか思い出したら、ほんま今みたいな、もう、恐怖感を味わうしさ、全然いいことあれへん。
過去のことは忘れ、楽しかったことと同じような感覚になってくれたらいいのに、なんか余計、
そう。
激しく思い出しますよね。激しく恥ずかしくなったりとか。
ああ、そういう悪い方はね。はい、そうです、そうです。真に迫った感じで、来よる。ギューンって、恥ずかしいこととか、怖いことは。ってなるわ。
夢で見たりしません？
夢では、どうだろう、具体的に、現実に経験したことを見ることはあんまりない。
私、この前、メールで D にめっちゃ怒られる夢見て起きたんですよ。はっ！それはいけないと思いますってメールが来て、はってなって、はって起きたんです。
それは現実のことではないでしょ？
全くないんですよ。何のやりとりもしてなかったのに。
ああ、それは、夢だからね。
夢です。
それは夢だからね。
そっか。
うん、
あれ、私が言いたかったこととちょっと違う
ことになってない。ちょっと違うことになってないですね。だって夢は、だってほら、怖いこと、夢とかいっぱい見るよね。だって誰かが死んじゃったりとかさ、うん、する夢見るよ。
役者あるあるでセリフを覚えてないのに。
そう、あるあるあるある。
そんなことないのにね、一回は。
ないけど、あのドキドキはすごいよね。うわ、うわ、うわってなる。いや、いや、みたいな。
それでめっちゃ台本見て、いけってなって、何言ったらいいんだっていう。
なんか台本さえないこともあるよ。なんか、俺出るのに何にも知らんよ、みたいな。
ある、あります。
あれすごいね。みんな同じ夢を見るんだね。
制作あるあるは、みんな制作さん言うんですけど、役者が来なくて、誰も出る人がいない、お前行けっていう
夢を
絶対見る。絶対みんな見るんです。
そう！
自分が出るってこと？
出なきゃ、なんでかわからんけど、いけるって言われて出さされるっていう。
すごい！
っていうのをみんな見るんですね。
面白いね、うん、
へぇーって言って。
制作の人が見る、こう、切羽詰まったやつと、役者が見るのと違うんやね。あら、面白いな。
でもみんな最終出るんですね。
出るね。
うん、
だ舞台をもう止めたらあかんっていうのがみんなの共通認識なんじゃない
、うん、そうですね。
面白いですね。
なんか、制作さんだったら、なんか、席がないとか、そっちの夢を見張るか、
そうそう、現実的に、シェットがないとか。
そうやな。
なんか、行ったら席が全部なくなってたとか、うんうんうんうん、そんなことは、 あんまり見なくて、もうなんかでも自分ではどうしようもないことを多分見るのかな。
はいはいはい、そうかもね。
台本見ても真っ白とかね。
そうそう、だからあれも俺らもどうしようもないんですよ。うん、台本がなかったり、真っ白やったり、うん、段取り知らんかったりするんでね、はい、どうしようもないっていう。
怖いですよね。
いや、恐ろしいですよ。まあまあ、でも現実にはね、そんなことは
ないです
よね。ないので。
経験したこと一回もないけど、そんな夢見るん
です。そうですね。そんなしながらやってるので、また皆さん見に来てください。ぜひとも。
ぜひとも。
はい。
はい、じゃあそろそろお時間
ですね。そうですね。
篠田さん。
告知ですね。私は、いよいよ、もう一ヶ月切ったのではないでしょうかね。5月の13日から15日までヘップホールで、金土日キング&ヘビーという劇団さんのラジオドッグという公演に出させてもらいます。この前ともちゃんが共演、
はい、
羊とドラゴで共演した真壁さんもね、
はい、
出ていらっしゃいますし、いろんな人が出て、
この前にカノトさんで共演した
ああ、カンナちゃん、ね。カンナちゃん。カンナちゃん主役ですよ。はいはいはい。デズッパで頑張ってありますけども。
もう稽古始まってます。
始まってますね。今日も今ちょっと行ってたんですけど、2日目かな、稽古時間で。これからどんどんやっていくと思いますけど、ぜひ見に来てください。
お願いします。
はい、お願いします。
私は5月15日に、平林さんの音楽の旅。
ああ、はいはいはいはい。
滝友カフェとして出店参加します。5月15日日曜日6時からです。
顧問カフェ、
顧問カフェです。
はい、
ぜひぜひ。もしかしたら滝さんと何かやるかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
はい、ぜひぜひお越しくださいませ。
お願いします。
はい、というわけでラジオ日和は各週金曜日に YouTube ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は5月6日金曜日、ゴールデンウィークだ。
本当だ。
こまちびおりブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は、こまちラジオアットマーク、gmail.com までお願いします。
はい、ではでは、お別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
山下郎でした。
また次の次の金曜日に。
さようなら。